それでは、ネヘミヤ記です。ネヘミヤ記です。開いてください。ネヘミヤ記の13章の4節から5節までお読みします。午後の礼拝で、これでネヘミヤ記は終わるんですけれども、10章から13章までを学びますけれども、今朝はこの4節と5節に、13章の4節と5節に書かれていることを中心にしてお話ししていきたいと思います。よろしいですか。これより以前、私たちの神の宮の部屋を任されていた祭司エルヤシブはトビアと親しい関係にあったので、トビアのために大きな部屋を一つあてがった。その部屋はにはかつて穀物の捧げ物、乳香、器物およびレビ人や歌うたいや門営たちのために定められていた穀物と新しいブドウ酒と油の十分の一および祭司のため奉納物が保管されていた。城壁再建の工事ですね。城壁再建の工事があって、でそして、このペルシア王アルタシャスタの検釈官であったネヘミヤが12年の間、このユダヤの総督としてエルサレムにいたんですね。で、王との約束の時が来ました。覚えてますか。これもう一時期の、その期間だったんですよね。で一時期行かせてくださいということだったので、それで王のところに戻ってったんです。12年後に。で多分2年ぐらい経ってからですね、この再びエルサレムに戻ってきました。でその時に起こっていたのが今読んだところです。エルヤシブが祭司でした。で彼はあの城壁の工事に携わっていたその筆頭の人、この頭の人でありました。それはあの大祭司エルヤシブはその兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かったと三章の一節にありまして、そして今出てきたトビアは城壁の工事を何とかして阻もうとした張本人であります。仕事に取り掛かろうとしたユダヤ人たちに対して、お前たちのしているこのことは何だ、お前たちは王に反逆しようとしているのかと言って蔑みました。そして工事がはかどった時には、彼らの建てている城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろうと言ってあざけった人です。で城壁の高さが半分ぐらいになった時に非常に怒って、あのサヌバラテ、サマリアの総督サヌバラテと共にエルサレムに入って混乱を起こそうと陰謀を企てました。そして壁に破れ口がなくなって残るは門の扉を取り付けるだけになったんですが、ネヘミヤを連れ出して、そして害を加えようと企んでいました。そして今度は預言者たちを買収し、その偽預言によってエレミヤに罪を犯させようとした、その張本人がなんと神の宮の捧げ物のための保管所をに大きな部屋をエルヤシブがあてがってそこに住んでいるというとんでも事件が起こったわけです。まさに週刊誌に出て週刊誌もびっくりするような出来事が今ここに書いてあるわけです。で理由がトビアと親しい関係にあったっていうんですね。ありえない話でしょ。で読み進めると 富谷って、まあ、実は6章の18節にもあったんですね。あのユダヤ人の何人かと縁戚関係にあったんです。親戚関係にあったんです、もうすでに。そして富谷とともに上役再建に強硬に反対したあのサヌバラテ、これがなんと大祭司エルヤシブと縁戚関係にあったことが暴露されています。13章の28節にあります。エルヤシブの孫息子がサヌバラテの娘あるいは孫娘と結婚していたという仲だったんです。だから起こり得ますよね。その神とのつながりが肉とのつながりによって壊されていたわけなんです。私たちが肉とのつながりが優先されていくと神の目的が果たされなくなっていくわけなんです。で、これは熾烈なんです。イエス様が一見過激な言葉を言われました。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。でこれを読むだけだとなんか憎めって言ってるように聞こえるんですよね。そうじゃないんですよね。そうではなくて、それだけつながりが強いので神を愛していく時に妨げになる、どちらを選ぶかという時にやはりその、まあ、憎むっていう言葉が使われてるんです。実際に使われてるんですが、実際に憎たらしいとかっていう意味ではなくて、このこう自分がはっきりとイエス様を選び取っていかなければいけないわけなんです。でもこの縁戚関係によってエルサレムの中に神殿の中枢にまでその敵が浸透していったわけなんですね。でネヘミヤ記をこれまで読んできた方が何でっていうショックを隠せないと思います。あれだけ戦ってネヘミヤは城壁の再建を成功させました。正面玄関は固めたんですけれども裏口から入られてしまったという感じですよね。敵はこういう策略を持ってます。押してダメなら引いてみる。神の働きに反対することに失敗したら敵は仲良くなることによって中に入ってこようとします。これを日本語で何て言いますか。妥協と言いますね。妥協。敵はこう言います。神の命令を一部だけ守っていれば十分ですよってこう言うんです。例えばパロ、エジプトの王パロがモーセに生贄を捧げてもよいが遠くに行ってはならないと言いました。または幼子は連れて行かないで少年だけ、大人の男性だけ出て行けばよいと言いました。けれども大事なのは主が命じられたことのすべてを守らなかったら全く守っていないことと等しいんです。もう一回言いますね。主が命じられたことのすべてを守らなかったら全く守っていないことと等しいんです。そこで敵は一部だけという妥協をさせることによって私たちのうちにある神の清さを汚そうとしていきます。そしてトビアが中に浸透したその親しい関係であったっていうのがあるんですけれども、なんでこんなところに部屋を持つことができたんでしょうか。保管所ですよ、奉納物の捧げ物の。でも10節以降を読みますと分かるんですね。レビ人が 自分たちの農地に戻っていってしまったっていうのがあるんです。で、レビ人は神殿の奉仕に集中するため、専念するために、そのユダの民が、ユダヤ人たちが10分の1を、収穫の10分の1を携えて捧げることによって、彼らは生活が賄われていきました。しかしその捧げ物がなくなったので、彼らは生活に困難を覚えて戻っていかなければならなくなったんです。ですから、もともと捧げ物がなくなっているので、それで保管所もですね、空になってたんですよ。つまり人々が神への礼拝を、情熱がなくなってしまった。それで捧げ物も少なくなって、それで空いた大きな部屋にトビアのためにエルヤシブがそこを与えることができたわけなんですね。ですから礼拝そのものがおろそかにされていった結果でもあったわけなんです。で、事実読んでいきますと、この13章には安息日もおろそかにされていました。安息日に売り買いしているわけですね。商売人が来て、城壁の中で安息日に商売をしていた。で、このように神への礼拝がおろそかにされていくと、全てのことがなし崩しにされていきます。神への礼拝が固守できないときに、固く守られないときに、私たちの生活の中でたちまちこの世がなだれ込んでくるわけなんです。で、この世と全く変わらなくなって、キリスト者がキリスト者であるという意味が見出せられなくなっていきます。で、この礼拝をおろそかにした中心部にいる、中枢にいる祭司たちの問題が細かく神様が預言者マラキを通して教えてくださいました。ちょうどこの時代に、この時にマラキが預言をし、この旧約聖書の一番最後の預言者ですね、預言をし、そこに礼拝から徐々に離れていく祭司たちの姿をはっきりと見ることができます。開きたい方は開いてください。マラキ書です。旧約聖書の一番最後です。一章の二節にこうあります。私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う、どのようにあなたが私たちを愛されたのですか。ヤコブはエサウはヤコブの兄ではなかったか。主の見告げ、私はヤコブを愛した。彼らが礼拝に喜びをなくした、楽しくなくなった、すべての原因が、発端がここにあります。何か、神が私を愛しておられるという確信、意識が薄れていったからなんです。どのように私たちを、あなた方は愛され、どのようにあなたが私たちを愛されたのか、これが分からなくなっているために、そのいろんなことが、これからのことが起こるんです。で、私たちは愛を感じるときって、こうパッと浮かぶのってどうですか。良いことしてもらったときでしょ。良いことが起こったとき、愛されてるなってこう思うわけですよ。で、悪いことが起こると、愛されてるのかなって疑問に思うんですね。 聖書はそこに愛の置き所はないよ、そこには愛置いてないよって教えてます。十字架に置かれたんです。神様は、神は私たちが罪から離れて清くなるところに愛を置いておられます。ですからキリストに罪を負わせて血を流させて私たちの罪を取り除いてくださったというところに神の愛が現れてるんです。だから神の愛がわからないというときに、あれ私は清さを求めているのかな、あれ私は自分の罪がどうなっているかということをちゃんと取り組んでいるのかなということがわからないから、だから神の愛もわからなくなってくるわけなんですね。なんとかして神は私たちが罪から自由にされている、自由人として生きる、そのためにあらゆる手段を、まさに自分の独り子を捨てることによって達成するほどの情熱を持っておられる方なんですね。これ愛してくださった。でもそこから離れていってしまう、分からなくなっていくと当然神の愛も冷えていき、生贄をおろそかにしていくんです。生贄とは捧げることですね。それをおろそかにしていくんです。それで一章の8節、マラキ書の一章の8節には、あなた方は、めくらの獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないのか、足苗や病気のものを捧げるのは悪いことではないのか、さああなたの総督のところにそれを差し出してみよう、彼はあなたを読みしあなたを受け入れるかどうか万軍の主の主は仰せられると。総督、その、一般のいわゆる、偉い人ですよね。例えば東京都知事に会うとするじゃないですか。その時に何か、この貢ぎ物というか、その贈り物を贈ろうとする時に、もういろんなことを考えて最上のものを贈ろうとするわけですよね。ところが神に対してはめくらの獣、足苗や病気のもの、これを捧げるようになっていった、残り物を捧げるようになっていったって言った方がいいです。で、私たちの礼拝が全く心、全く信仰になっておらず、口で歌っている、あるいは口で告白していると、心が遠く離れているときに残り物を捧げていくということが起こります。一週間で起こることは、まず主日、このイエス様がよみがえられたその日曜日において、まあ日曜日でなくてもいいんですけれども、でもやはりイエス様がよみがえられた日曜日において礼拝するところから始まって、そしてその次の日曜日に至るという礼拝中心の生活なんですよね。その一週間で起きる出来事というのはここから使わされて、そして主の御名によって全てのことを行っていき、そしてまた集まってくるというその中にあるのに、逆に一週間で起こっていることがいろいろあって、で時間があったら礼拝に来よう、付け足しの礼拝ですね。でこれが、起こるわけなんです。そして礼拝そのものが煩わしくなります。規則的になってるから。で事実一章の13節に、見よなんとうるさいことかと言ってそれを軽蔑する。でこれ祭司たちが言ってるんですよ。いつも全焼の生贄を捧げる、罪のために同じことをずっとやってるんです。同じ繰り返しです。でそういうふうに私たちの心もなってったら黄色信号です。黄色か赤か分かんないけどもですね、全く同じことをしてる。賛美して説教聞いて、いつもの同じ人がいて、別にねなんか大したことじゃない人ばっかりだし、つまらんなと。 このように煩わしくなっていくわけなんです。ついに世が楽しくなってこの世に手を出していきます、祭司たちが。で、寂しいと何したいか、女ですよ、女。何か楽しいことないかな、寂しさを紛らわしてくれるかな。で、神を愛する女性ではなく、この世のことをよく知っている女を選んでいくんです。2章の11節に書いてます、マラキ書ですよ。誠にユダは主の愛された主の聖女を汚し、外国の神の娘をめとった。事実、あのエルヤシブの孫息子がその通りになっていたんですね。で、なんと、もともと結婚してたんです。祭司の家系の娘をとめとっていたのに、離縁して外国の娘を取ってったということが、次の13節、14節に書いていて、主の祭壇に悲鳴が起こっていると。なぜかというと、14節に、それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのにとあります。自分の身近にいる主を愛する人をないがしろにし始めると、本当に霊的な危機です。まあ、自分の伴侶でなくてもいいです、ね、クリスチャンの自分の伴侶でなくても、教会でいつも時間を過ごしている兄弟姉妹との交わりが楽しくないと思い始めたら危険信号です。代わりに自分の寂しさや虚しさを補完してくれる親密な関係を求めていくんですよね。そこで若い牧者であるテモテに対してパウロがこう言いました。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。これ同時に置くなんですよね。情欲を避けるということが、すなわちその、義と信仰と愛と平和を主を呼び求める人たちと共に行うわけなんです。ついでに17節には、彼らは悪を行う者も皆主の心にかなっているとつぶやいていました。何か良いことをやっていても、クリスチャンとして、まあ、ここではユダヤ人としてですけど、良いことを行っていても何ら報いがないではないかと、悪いことを行っている人も結構祝福されているじゃないって思うんですよね。で、事実、愛の行為っていうのは報いが見えないんですよ、目に見える形で。だからこのつぶやきが出てくるんですね。ヘブルの6章の10節で、でも報いはあるよって教えています。神は正しい方であって、あなたの行いを忘れず、覚えてくださいね。がっかりしたっていうことがある方は絶対覚えてください。あなたの行いを忘れない。あなたがこれまで生徒たちに使え、また今も使えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。で、このような経緯があって、先ほどの話に戻りますが、祭司たちの中に霊的な倦怠が起こり、世のものを自分たちの中に取り入れていました。新約時代の教会においても妥協があってはならないということを明確に話している箇所があります。第二コリントの6章の14節と15節です。まあ、よく知られている御言葉です。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。付き合うなって話をしてるんじゃないんですね。先ほど言った結ばれる、交わるという話をしています。それは関わりないよって言っているのがここの箇所です。神に対する私たちの愛は至上のもの、一番になっていなければいけない。神だけを愛するようになってなければいけません。 で、これ聞くと偏狂に聞こえるんですよ。神のみを愛するっていうのは偏狂に聞こえます。神も大事にするけども、このことも大事にしなければいけないじゃないですか。私は神も愛するけれども、他のものも愛していきます、他のものも大事にしていけますと。でね、それがね、あからさまな罪でない場合もあるんですよ。例えばね、こうあからさまな罪だったらもういけないこれいけないっていうのあるじゃないですか。それでだけなくて、それ自体は良いもの、中立なもの、あるいは良いものに見えるものもたくさんあるんですね。で、ここで欺かれていることがあります。良いように聞こえるじゃないですか。神を愛し、そして他のものを愛していくよって、神だけっていうのは偏狂であるというふうに感じるんですが、しかし間違っていること、欺かれていることは、良いものは全部神から出ているということです。良きものは全部、源は神から出てくるんです。だから自分は良いものだったけど、その良いものでさえが全部神から来ているから、神を愛するということは全て良きことに関わることができるということなんです。神のみを愛していくということは、のみを愛するからこそ他に善を行うことができるようになるわけなんです。逆に他のものを大事にしていくことによって、神を大事にしないことによって自分が潰されていくわけなんです。次に、私たちの愛は神を同じように愛している兄弟姉妹に対するものでなければいけないわけなんです。神のものとされた者たちを愛していくことが次に大事です。イエス様の至上命令は、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。兄弟となったものを愛することは神を愛することに他なりません。なぜならば、その人も神によって生まれたんです。だから自分も神によって生まれて一つになっているから、兄弟を愛すと神を愛することができます。また逆に、神を愛すると兄弟を愛するんです。もうこれは切り離せない。神を愛して兄弟を憎むっていうことは不可能なんです。いや、できるという人はそれは自分を偽ってるだけです。このようにして、神を愛し霊の兄弟を愛して初めて未信者を含む隣人を愛していくことができます。神だけの愛になっているから兄弟を愛せるし、兄弟と愛し合う中にあるから初めて周囲にいる未信者の人々を愛していけるんです。神とその他人への愛を同等に置くからおかしくなるんですね。それがここでパウロが話している交わりであって、不信者と同じ首輝をあなた方は負えないよ。交わるのは神だけだよ。そしてキリストにある他の兄弟姉妹となんだよということなんですね。で、この世の価値観、私たちにいつも襲ってくる価値観が、新約時代の教会に対しては具体的に列挙されているんですね。結構列挙されてますが、その2つだけをですね、お読みしたいと思います。第一コリントの6章の9節と10節ですけれども、第一コリントの9章の、ごめんなさい、6章です、失礼しました。6章の9節と10節です。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。次です。不信仰なもの、偶像を礼拝するもの、姦淫をするもの、男性となるもの、男色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することはできません。先ほど話したように、主への礼拝、神の御を愛するという その愛の関係がなくなっていくと、これらのことが私たち信者の中にでさえ入り込んでいくわけなんです。でも処方箋を与えてます、パウロは。すぐ後に、ここが大事ね。ここまで読むとちょっとどうしようってなるんですが、すぐに処方箋を与えてくれて、次読んでください。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。やはり主を礼拝すること、主を礼拝するってずっと言ってますけど、ここに今礼拝というこの決められたプログラムの話をしてないですね。主を礼拝する、これつまりイエス様の名と神の霊によってあなたは現れましたよ、聖なるものとされましたよ、義と認められましたよ。もうこれ礼拝ですよ、賛美ですよ、ハレルヤ。この真理を受け入れるときに主を喜ぶことができ、喜びが回復されますよ。また神への愛燃え立たせられますよね。そしてもう一つ見ましょう。これガラテヤ書5章の19節から21節。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そのような類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありません。似てますね。一つ一つ見ていきますが、主に4つに分類できますですか。一つ目は性的な汚れです。不貧困、汚れ、公職です。私たちはもう取り囲まれてますね、取り囲まれてます。この汚れとか公職とか不貧困、私たちの情欲をかきたてるものがもう巷にはびこっています。次に霊的な汚れもあるんです。性的な汚れだけじゃなくて霊的な汚れもあるんです。偶像礼拝、魔術ってあるんですね。いわゆる儀式的な物式であるとかですね、そういうものも含まれはするんですけど、偶像礼拝っていうのは言うと、でも魔術って書いてあるように、こうテレビで超自然現象とかオカルトとか占いとかですね、これも含まれるわけです。で次に長い列挙なんですけど、今度ね、知的高慢って呼んだらいいでしょうかね。敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、似てますでしょ。でこれのね、厄介なのは自分が正しいって言い張ることなんです。そしてなんでさっきのコリントの方ではこれがそっしりしかなくて、それだけがあって、そしてガラテヤにこんなに多いかというと、ガラテヤはの人たちはこのユダヤ主義者によって律法主義に陥っていて、そして自分たちこそが正しいと言い張ってたからです。分派ができるんですよ。私が聖書的だ、相手は堕落している、逸脱している。もちろん見分けが必要です。この人たちでもきちんとこの偽教師であるとかですね、事実いますから見分けが必要ですけれども、ローマの14章に書いてあるように、主に対して守るべき確信なのに、他のしもべに対してそれを適用し、彼は主に属していないと裁くわけなんですよね。でこれが入り込んでくる。で最後に無節制、不節制か、無節制、不節制、酩酊、遊興です、ね、でこれらのものに どんどん落ちていくんですが、処方箋なんですか？やはり礼拝なんです。肉の行いに打ち勝つ処方箋が次に書いてます。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。ここでも神への礼拝をしてるって言ったらいいでしょうかね。不貧困ではなくて神の愛を求めるんですよ。どうかその誘惑に落ちそうだったら、主よ助けてくださいって言ったら、神様がですね、その寂しさとかですね、この満たされない思いをですね、もう全部満たしてくださいます。敵意ではなくて主にある喜びと平安を求めましょう。自分が正しいんじゃないんですよ。それが大事じゃないんですよ。平安が大事でしょ、喜びが大事でしょ、こっちの方が大事だって神様おっしゃって、んですよ。で、分派ではなく寛容を求めましょう。あなた方の心、あなた方の寛容を主に、全ての人に知っていただきなさいとピリピ書に書いてます。なぜか、主の日が近いから、主が近いから、イエス様が間もなく戻ってくる、この終わりの時だからこそ、あなた方の広い心を他の人に知ってもらいなさいとこう言ってるんです、ピリピ書に。そして酩酊ではなくて自制ですね。だからこの聖霊を求めて生きなさいということですよ、簡単に言うと。でこれを行っていったら、私たちがまた満たされていくことができる、礼拝に戻っていくことができる、神のみを求めていく。ですから妥協の反対の言葉って何になるでしょうかね。妥協の反対の言葉は、あるいは妥協にどういうふうに対抗すればよいか、先ほど読んだ第二コリントの6章の続きがね、書いてあるんですけれども、そこを読ませていただきます。17節と18節ですね。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると全能の主は言われる。分離せよと言ってます。分離が妥協への対抗策です。神との愛の関係で邪魔になるものがあれば、それを取り除くと。悔い改めるんですよ。自分が持っているこの印籠を、主導権をもう神様に明け渡すことです。主よ、私は自分を追求してました。お許しください。あなたが主導権を握ってください。あなたが印籠を持ってください。そしたら、今ここに書いてあるように、豊かに憐れみの御霊を神は注いでくださって、あなたは私の息子だよ、女性だったらあなたは私の娘だよ、このように呼びかけて親しく望んでくださるんだよ、教えています。お祈りしましょう。主よ、私たちは、というか私は本当に愚か者で、次々と悪い思いが自分の心から出てきます。でもあなたが今ここに御言葉によって清めてくださることを感謝いたします。あなたがイエスの御名と御霊によって私たちを洗い清め義と認めてくださいました。愛と喜び、平安、柔和、親切、善意、自制、これを求めることを教えてくださってありがとうございます。聖霊に満たされることを教えてくださってありがとうございます。 どうぞしよう。私たちが本当に世から分離し、世的なものから分離し、ゆえに世に対して証ができますように、世を愛しているイエス様が証ができますように、どうかお願いします。世を愛するなと言われたあなたは、愛さないことによって、あなたを愛とすることによって、初めて世を愛することができるようにしてくださいます。どうぞしよう。ここにいるあなたが愛してやまないあなたの民を祝福してくださいますように、恵みに満たしてくださいますように、行く道々があなたの油注ぎの滴るその道を歩むことができますように、その行く道々、後悔が分かれるようにあなたが道を切り開いてくださいますように、その道とはキリストの十字架と復活の道であります。どうぞイエス様を体験できますように、イエス様に出会いますようにお願いいたします。主よ、そしてこの集めてくださった私たちのこの集まりが本当に互いに愛し合うことによって世への証となりますよう切にお願いいたします。どうぞ祝福してください。これは私たちが何か優れているからではなく、あなたがそのように作られたからです。感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。